ヘブル人への手紙11節の1から4節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと、新約聖書の401ページになります。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのでないことを悟るのです。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。それでは信仰で一歩踏み出すと題して、柴川陽子さんにメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。前回、10月の末ですね、ハリケーンサンディが来る直前に一回こちらでメッセージを取り付かせていただいたんですけれども、今日またこうしてこの機会を与えられたことを感謝しております。一言お祈りしてから、始めさせていただきます。愛する天のお父様、今日こうして日曜日の朝、あなたを礼拝賛美するためにここに私たちを、集めてくださったことを感謝いたします。これからあなたの御言葉、聖書の言葉を通して、私たちが本当に、養われますように、どうか今日語られる内容が、あなたが語られたいことが私の口を通して語られますように、そして御言葉を取り継がせてください。そして聞く人一人一人の、心を開き、聖霊が本当に、触れてくださって、メッセージを本当に聞いて、そして、理解し、またそれを日常生活に、適用していけるまでいけますように助けてください。この祈りを主イエスキリストの御名で御前に捧げます。アーメン。前回私こちらでメッセージをさせていただいた時は、フィラデルフィアに住んでおりまして、この度ですね、12月末に仕事がニューヨーク の、ハリソンというウェストテスターのところに決まりまして、年末に急遽引っ越すことになりまして、もう12月27日に仕事がオファーが決まって、それからじゃあまずフィラデルフィアだから住むところを探してちょうだいということで、そして不動産屋に電話したらですね、本当にいいちょうど通える場所が与えられて、でやっぱり早く仕事をしようと思って1月2日に1週間で全部ことを進めて引っ越してきまい参りました。でこのことは他人から見ると、突然の行動のようで、もうフィラデルフィアの人たちは超驚いているんですけれども、実は私にとっては突然ではなかったんですね。実はもちろんフィラデルフィアにいる方が人間関係もできておりますし、仕事も慣れてるものを続けている方が楽だったんです。で別にニューヨークに絶対来たいとかそういうあれもなかったんですけれども、ここ最近私は全ての生活面で働くにしてもどこに住むにしても自分の希望っていうよりも、神様は私の人生を通して何をなされたいかということを視点で物事に決断をするように、不思議と徐々に変えられてきてるんですね。で実は2011年の5月にJCFN の会でマンハッタンの教会で証しをさせていただく時があったんです。 2011年の5月の時に、その時久しぶりにフィラデルフィアがニューヨークに来て、で、その、まあ、その会に集まってる日本人がこんなにクリスチャンがいるんだと思ってびっくりしましたし、まあ、マンハッタンとかニューヨークはとても日本人が多い場所なんですけれども、で、その時に私は、霊的にちょっと感じたんですね。見言葉で言うと、収穫が多いが、働き人が少ない。で、この言葉が迫ってきて、でも私は今現在フィラデルフィアに住んでるし、自分一人では何もしようがないけれども、とにかくこの土地の日本人にイエス・キリストの福音を伝えたい。キリストを信じて従う人生の喜びと天にある希望を分かち合いたいという思いが与えられて、とりあえず祈り始めたんです、5月から。そうしますと、その続く9月にですね、マンハッタンで、小さいですけど、バイブルスタディを始める機会が開かれまして、で、今回のニューヨーク移転は、その人数の少ないバイブルスタディを取っかかりにですね、先は見えなくても神様がこのニューヨークの土地で、何かこう御言葉を取り継ぐ機会とか伝道の機会を開いてくださると信じて、全く全然ゼロなんですけれども、信仰で踏み出したっていう経緯があるので、私にとってはこれは突然ではなくて2011年の5月から、祈ってきたことが、導かれてきたという、本当に不思議な、神様の導きを感じます。で、本日はですね、皆様の人生でもいろいろな決断や転機があるときに、具体的には何を視点において信仰で働く、信仰で動くのかっていうのを、今日のヘブル の人の手紙より学びたいと思います。まずですね、このヘブルの手紙 の著者っていうか、題名の誰に向けて書かれたかっていうと、その名の通りですね、ヘブル人すなわちユダヤ人の宛ての手紙になっています。で、著者は、パウロではないかと言われて、それが大多数の学者の意見なんですけど、他のパウロの手紙と違ってですね、普通パウロは自分が書いたよって書き出しを必ず書くんですね。で、最後に終わりも結びも書くんですけれども、この手紙にはそれが書いていない。でも手紙の結びも他の手紙と似てますし、あと最後のその13章23から25節のところに、テモテっていう名前が出てくるので、テモテというのはもうパウロが育てたリーダーですから、ですから多分パウロではないかと。で、あとこの著者はかなりユダヤ教とか立法に詳しい人じゃないと書けないレベルの内容が書かれてます。で、著者は手紙の前半で、読者がすでに、つまりユダヤ人がすでに知っていることに沿って、だからユダヤ教の中で優れているとされている3つの事柄、一つは御使い、天使ですね。次にモーセ。そして三つ目に、祭司制度ですね。アロンの。を挙げて、しかしこれらよりもイエス・キリストがいかに優れているかということを証明して書いてるんですね。論理的に。で、今までそのユダヤ教の宗教儀式でやってきた、幕屋とか神殿での罪のための生贄を捧げる儀式っていうのは、すべてイエス・キリストを指し示すもの、比喩だったり、本物が来るまでの模型だっていうこと。そしてイエスご自身が大祭司であり、また罪のための生贄となられた。だからもう以前のものはいらないと。影であって本体のイエス・キリストが来たから必要ないってことを説明しています。で、またあとこの手紙が書かれた時代背景が大切なんですけれども、イエス・キリストが十字架にかかられて昇天して、ペテロの説教から始まって、ユダヤからエルサレムからクリスチャンが起こっていったんですけれども、最初にですね、クリスチャンが迫害を受けたのは同じ同胞のユダヤ人からだったんです。ローマ帝国の人じゃないんです。で、当時キリストを信じたユダヤの人たちはやっぱりユダヤの共同体の中からやっぱり村八分を受けましたよ。それがものすごい迫害が苦しくって、ある人たちはキリストの信仰を捨ててユダヤ教の中に戻ろうかっていう人たちもいたそうですけれども、ヘブル人の手紙の著者はこの信仰が後退しないように、初めに抱いた確信を最後まで持ち続けなさいっ っていうふうに、あの10章の、ヘブルの10章35から39にもそのことが書いてあります。お読みしますと、ヘブル人への手紙の10章の11章の前ですね、35から39、ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。申しればすれば来るべき方が来られ、遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。ここでもうしばらくすれば来るべき方が来られるというのは、このイエス・キリストのことですね。つまりイエス・キリストが再び来られる再臨のことをみんな望んでいるんです。で、これをイエス様が帰って来られるというのを信じて、その望みの思った上で今の迫害を耐え忍もうという、そういう文脈なんですね、実はここは。で、その文脈で今日読んだ11章の1節からつながっていくんですけれども、信仰とはどういうものか、またその信仰の先輩たちを挙げて彼らが何を望んでいたか、その望みの上に続く12章では信仰のレースを走り通そうよっていう励ましが書かれています。で、現代にいる私たちはユダヤ人じゃないんですけれども、私たち異邦人にとってもたくさんの教えと戒め、教訓がこの手紙を通して与えられます。私たちはダイレクトな迫害を受けませんけれども、自分がクリスチャンになることによって社会のから世の中に迎合するように、妥協するように、実は日々さまざまなプレッシャーを受けているのではないでしょうか。信仰が成長させられていくと、以前は平気だったことができなくなるし、しなくなるし、考え方も変わってきます。キリストに従った生活をしようとすると、必ずこの世の価値観とぶつかるんですよ。そうするとですね、皆さんの反応は、だからクリスチャンは固いし排他的なんだよって、まあ、言われるから、そう言われたくないなっていう恐れも出てきますし、あと逆にクリスチャンの中でですね、ヒューマニズム的な考えに聖書を私的解釈し、クリスチャンは心が広いんですよという感じですね、いつの間にか世の中の人と変わらないような考え方になってしまう、神の言葉を水増ししてしまう、そうしていることを麻痺してて気がつきもしない状態になってしまう危険性があると思います。一方、もちろん私たちはヘブルの12章の14節に書いてあるように、すべての人との平和を追い求めなさいとありますから、この世の人と肉の戦いはもちろんしてはいけませんが、議論したりそれしてはしてはいけないですけど、逆に霊の戦いをしていく必要があると思うんです。つまりそのプレッシャーをかけてくる相手の祝福を祈りなさい、つまり迫害する者の祝福を祈りなさいってイエス様がおっしゃられたように、祈りで、戦う霊の戦い、そしてやっぱり聖書に書いてあることは妥協しない、この世と妥協してはならないという適用があるのではないかと思います。で、早速この11章の一節なんですけれども、信仰にはいろんな側面があると思うんです。信仰はいろんな働き方もありますし、で、先ほど子どもたちに話したようにイエス様には病気が治せる力があるっていう信じることも信仰ですよね。で、その信仰をイエス様は喜ばれますし、逆にイエス様を信じない人たちの教理ではほとんど癒されなかったって書いてありますから、で今日のこの11章の一節は、この今お読みした10章の35から39の文脈を把握した絵で、信仰の2つの側面を言っているんですね。一つは望んでいる事柄を保証する。じゃあ望んでいることとは何でしょうか。文脈からしてですね、私たちの個人的な細かい人生上でのお願いではないことはお分かりになると思いますけれども、もちろん神様は必要を満たしてくださる方ですし、養ってくださるから何でも祈り求めることは大事ですけれども、ここではもっと根源的な大きい捉え方で信仰を理解する必要があると思います。聖書を読む上で 聖書は聖書で解釈するのが一番なんですよ。誰々の学者の意見とかそんなのどうでもいいって言ったら失礼ですけども、聖書ではここをどう解釈してコメントしてるかって言って、旧約からだいたい新約、新約も旧約っていう感じで、新約で新約でっていう感じで、でそうしますと今日のここを11章の一節は何を望んでいるかっていうことを解釈する上で、ヘブル人への手紙の9章の28節をまあ見ていただくと、お開きいただける方はヘブルの9章の28節、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのですと書いてあります。今読んだところも、キリストが再び来られることを待ち望んでいるとここでも言っていますよね。で再臨の時にはキリストを信じる者はキリストが復活されたように新しい体が与えられて、まずに死んだ人が先に復活して、その時生きている信者は敬虚って言って挙げられて新しい体をいただくっていうのは第二テサロニケの4章の13から18節にパウロが説明しておりますし、つまり復活して新しい体、天国で永遠に住むっていう体が与えられて天の国を相続させてもらうっていうこの望みのことをここでは言っています。でその望みを待ち望んでいる人々の救いのためにセカンドカミング、再臨は来ると書いてあります。もちろんセカンドカミングの時に裁きにも来られるんですけど、すでに待ち望んでいる人たちにとっては本当に天国のことを言ってるんですね。でこの望みを保証するって言ってるんですよ。でこれをですね、じゃあ日常生活の中で私たちの人生に考えてみると、まあ、日曜は教会に行ってですね、メッセージを聞いて、まあ、そういうことを考えますけど、では月曜日から土曜日まで、皆さんはですね、このキリストが再び来られるって自分たちは復活の体がもらえて天国で永遠に住むんだっていうこと、神の国を相続するってことを月曜日から土曜日まで考えたことがありますでしょうか。そんな暇ないですねっていう感じで皆さん忙しいと思うんですけれども、いや私も以前全然正直言いますと考えたことなかったんですよ。逆にメッセージとかそういう話を聞いて、なんか敬虚とかその天国のことばっかり話してる人とかを、まあ、メッセージのあれを聞いたりするとですね、まあこの人はちょっと追い先が短い方だから天国のことばっかり考えるのかなとか思っちゃったりとか、あとなんかちょっともっと恵みとか愛の話ばっかりしてほしいよとか、そんなことばっかりじゃなくてちょっともうちょっと現実的の生活的なことを話してくれないかななんて、よくわからないとそういうふうに考えてた時期もあるんです。ですけれどもやっぱり聖書を学んでキリストがどういう方であるかを知っていけばいくほどですね、だんだんこの一見日常生活とかけ離れているような見えない天での望みが実は日常生活のあらゆる局面とつながっていくってことが分かってくるんです。信仰を与えられて歩み始めた時から実はこの世で永遠の命は始まってるんですよ。でこのクリスチャンが持っている天での望みというのはパウロも第二コリント等で書いておりますし、特にパウロは手紙でその今の時の患難や迫害やこの世の中の例えば個人的な力ではどうしようもない理不尽なことってあるじゃないですか。そういうことに対する怒りとか悲しみとか、あと苦しい病、治らない病、そういう時にですねパウロは天の国のこと、天の都のことを考えて希望を持とうよっていうふうにパウロ自身の経験から励ましを書いてます。またですね、もちろん一方でですね、私が今この世で生きている間の希望ももちろんあります。それは神様が私たちが生きていく中でいろんな局面でどれほど守り導いてくれるか、またこの賭けだらけの自分が聖霊の力でキリストのような性質に変えられていくっていう希望が第二コリントにも書いてありますけど約束されています。もしクリスチャンが信じる前と信じた後も全く同じで変わらない考え方をしているのであれば、 そもそもキリストを救い主と信じて CS をもっと知ろうとしているかってやっぱり問い直す必要があると思うんですね。私も以前そういう時期があったから、自分がそうだったから申し上げるんですけど、皆さんがそうであるっていうわけではなくて、でそれを神様は、私たちはもちろんありのままで受け入れてくださいますが、信仰が成長してほしいと願われております。それをまた自分の力で頑張って清くなろうとか成長しようって言ってないんですよ。聖霊が助けるってイエス様は何度もおっしゃってますし、パウロもそう励ましてます。親がこの成長を願うのと同じですよ。親が子供に成長してもらいたいと思うのは当たり前じゃないですか。それと同じで、クリスチャンとしても成長してほしいって天のお父さん、神様は願っておられます。で、やっぱり成長するにはこの聖書、御言葉を学び続け、また学んだことを頭だけではなくて日常生活にアプリケーションしていって、また奉仕とかを通してまた適用していくっていうことが必要だと思います。御言葉で現代に生きる私たちも励まされ、またどうしてもやっぱりこう人はこう誤った考えをに流れていっちゃったり、あとは神を疑うような心になることもあると思うんですよ、やっぱりいろんな時に。でも御言葉で軌道修正されていきます。で、今度この一節の、そのまた戻りますけど、11章の一節の後半、信仰の二つ目の側面は目に見えないものを確信させるものですって書いてあるんですね。この目に見えないものとは何でしょうか。パウロは第二コリントの4章18節にこう書いてます。私たちは目に見えるものではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。つまり永遠のことに目を注ぐか、一時的なものに目を注ぐか、それによって、人生において何かを決断するときに何を優先順位にするか、もしくは辛いことがあってそれが長く続く状態があったとしても、その判断に対する私たちの受け止め方っていうのは変わってくると思うんですね。信仰というのはいつまでも続く永遠の世界、天での都があるとそれを確信し、それから逆算してこの世の生活の中でこれを神に委ねていこうって、具体的に信仰で一歩踏み出していく。そうすると神が導いてくださるっていう、そういう面があるのではないでしょうか。で、続く2節でですね、どのように、まあ確信、つまり目に見えないものを確信するっていう説明なんですけれども、2節で昔の人々はこの信仰で称賛されたって2節に書いてあります。で、この信仰とはもちろん1節11章の1節を受けていますけれども、彼らが何を待ち望んでいたかっていうのが、また11章の13から16節にその信仰の人たちが書いた後にまとめて書いてあるんですね。11章の13節から16節お読みします。これらの人々は皆、これらの人々っていうのはこの11章で挙げているアブラハムとか、イサク・ヤコブですね、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり希留者であることを告白していたのです。しかし事実、彼らはすぐにさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥ともなさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。信仰の人々が待ち望んでいたものを、見えないものっていうのは天の都、天の故郷なんですよ。で、その天の都っていうのはどんな感じかっていうのは、実は黙示録の21章に書いてあるんですけれども、黙示録の21章最後のところですね、1節から、また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。また私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花の嫁のように整えられて、神の身元に出て天から下ってくるのを見た。これが新しい都なんですよね。 で、そこの新しい都、天での故郷、天では21章の4節、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる、もはや死もなく悲しみも叫びも苦しみもない。なぜなら以前のものがすべて過ぎ去ったからです。天ではもう死もないし、悲しみも叫びも苦しみもないんですよ。それを信仰の人たちは待ち望んでいたんです。またイエス様も、実は弟子たちに最後の晩餐の時に、おっしゃってるんですね、ヨハネの14章の2節3節開ける方は、イエス様は天国で待ってるよって、迎えに行くからねって実は言ってるんですよ、弟子たちに、ヨハネの14章、2節3節を読みします。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方の場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるとこにあなた方もおらせるためです、っていうふうにですね、イエス様もまた来るからって言って、再臨のことですよね、また迎えに来るから、で天での住まいを用意して迎え入れてことを約束してくださってるんです。皆様は天の故郷とか都に憧れていらっしゃいますでしょうか。楽しみに期待していますでしょうか。私も 100% 実は、まあ、天の国での生活を憧れるっていうほどまでまだまだ至ってなくてですね、この世のことをまだ思い煩いがちなものです。で、徐々に天の都での永遠に続く世界のことを基軸に考えていくものに変えられたいと願って、いまだに今開発途上なんですけれども、やっぱり信仰っていうのは成長するものだと思うんですね。前はそういうことが全然頭になかったけれども、だんだんだんだんもうちょっと永遠のことを考えて、この世のことも決断してくるように変えられていくと思います。で、天を基軸に考えると、天に宝を積むとかイエス様がおっしゃったことをフォーカスするようになりますし、何を神がなさりたいか、何が神の御心かっていうことをいつも優先順位にして物事を決断する。それが仕事にしても、家庭での子どもの教育にしても、教会生活にしても、この世の限界のある世界にだけ視点を逆に置きますと、地上での生活は諦めみたいのが出てくるじゃないですか。仕方ないよみたいな、こういう世の中なんだ。そこに希望はあるんでしょうか。喜びはあるんでしょうか。もちろん一時的な幸せとか楽しみとか嬉しいことはたくさんあると思います。でもパウロも言ったように、それは永続的ではないし、そういったこの世の幸せとかハッピーネスっていうのは状況が変わるとなくなってしまうんです。しかしなくならないものに私たちは目を留めたいと思います。で、3節にですね、戻ります。ヘブル人への手紙の11章の3節に戻りますと、3節に、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたものではないことを悟るのです。これは創世記の一章で天地創造のことを言ってますよね。光あれって言って光がバーンとこうできて、もう言葉を発するとどんどこ天地が創造されちゃうんですから、神は全知全能だからそれぐらいできてしまうんですけれども、やっぱり人間の脳みそで、人間の視点から科学的にそれを考えようとするとですね、やっぱりちょっと理解が難しい。で、まあ、大体天地創造でつまずく人が多いんですよね、クリスチャンじゃない方は。しかし一方でですね、ノーベル賞級の物理学者とか DNA を研究している人たちっていうのは、突き詰めれば突き詰めるほど、例えば物理学だったら電子とか原子とかいう世界じゃないですか。で、そういうのがこの世の物体が構成されてるっていうことを、まあ、科学的に証明してきますよね。でも結局は、まあ、宇宙の科学者もそうだし、マクロとかミクロのレベルの DNA もそうですけれども、一体ですね、この 突き詰めればですね、やはり誰かこうイニシエーターかデザイナーがいるはずだっていうふうに皆さん結論付けてるんですよ。まあ、それを科学的に証明できないですけどね。でそれを神だってことは彼らは言いません。だけれども There must be somebody イニシエーターとかデザイナーがいるはずだと。人間は無から有を生み出せないんですよ。人間はすでにできたものを組み合わせていろいろ作ってとかできているものを研究してどういう構造になっているか、やっぱ所詮人間と今ここにあるものは非造物、作られたもので、結局信仰によって私たちは神が天地を創造したことを、それをしているのを見たことがなくても、神が作っているのを見たことがなくても信仰で信じることができます。また4節、11章4節、信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることを証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。これは創世記のカインとアベルのストーリーですね。最初の人間アダムとエバの子供、そして兄が弟を殺してしまうという最初の殺人事件が創世記に記されていますけれども、で2人の子供はですね、神様に捧げ物をしたんですね。お兄さんは、穀物ですよね、グレインとかそういうのを神様に捧げました。そして弟のアベルは子羊のそれも最上のいいものを神様に捧げ物として捧げました。すると神様はアベルの子羊を受けてカインの捧げ物を退けたって書いてあります。神様は肉食なんですかね、穀物は嫌いなんですかね、それとも最上のものでなかったからなんですかね。ここはやっぱり解釈が必要だと思うんです。アダムとイムはエデンの園に住んでた時に罪を犯してエデンの園から追放されましたけれども、神様は優しいから動物の皮で着物を作って着せてあげましたよね。あれは意味があって、彼らの罪のために動物が殺されなければならなかったんですよ。着物を作るってことは動物が殺されて動物の皮を剥いでそれで作ってあげたから、動物が犠牲になってしまった、初めての動物犠牲ですよね。最初の罪のための犠牲なんです。つまり動物が何の動物か知らないですけど殺されて血が流されなければアダムとイブの罪が処理されないっていうことだ。つまりそれほど罪っていうのは重大なんですよ。血が流されなければならないほど重大なんです。でその子供であるカインとアベルはアダムとイブから話を聞いてたはずですよね。神様はこういう方でこういう捧げ物をこういう方で自分の神様に従わなかった罪のために動物が殺されちゃってとか話は聞いてたはずなんですよ。でアベルは罪をなだめるための神子羊を捧げたんですよ。でまず私たち神様に捧げ物をするには、また神様に近づくには罪を許されてないまま罪の贖いなしには近づけないんです。ヘブルの9章の22節にこう書いてあります。9章22節、また彼は幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に血を注ぎかけました。それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないんです。血を注ぎ出すことなければ罪の許しはないんです。なんかちょっとグロいんですけれども、罪が許されるためには神の前に出るためには血が流されなければならないほど罪は重大なんです。でそれを旧約聖書でキリストが来る前は 毎年毎年何万頭何百万頭のですね、羊とか牛とかそういうのが人間の罪のために殺されて神殿で大量の血が流されてたんですよ。で、カインはこれをスキップしたんですよ。彼は神様にまず自分の罪のための生贄を捧げてから、それをやってから穀物の捧げ物を捧げるべきだったんです。だから罪を持ったまま神様に礼拝するのと一緒ですよね。罪を持ったままそれを悔い改めてないのに、形だけこう奉仕をするとか、その捧げ物を神様は喜ばれるでしょうか。それにカインはその後怒った、なんか神から退けられて怒ったって言いますけれども、それは背後に神に対して、また弟に対して、まあ苦い思いを持っていたのが表面化したわけですよ。もしその苦い思いを持っていなかったら、ああなんで神は喜ばれなかったのかなって、何が悪かったのかなって、両親に聞けばいいじゃないですか。聞いて、あ、神様すいませんって言って、捧げ直、これ今度捧げ物をし直しますって素直に謝ればいい、じゃないですか。でもそれをしないで怒ったっていうことは、やっぱりもう前から持ってたんですよ、そういう思いが。だから神は、罪が戸の外で待ち伏せしているっていうふうにカインに言ったんです。罪の思いを持ったまま捧げ物をしても神は受け取られないんですよ。アベルはカインのやり方通りに最上の羊のウイグを捧げました。その生贄によってアベルの捧げ物の態度は信仰で義と認められたっていうものだって書いてあるんですね。実はここで4節はもう一回読みますと、その生贄によって彼アベルですよねが義人であるということの証明を得ましたってよく読むと書いてあるんですよね。で、これを私たちに適用するとですね、イエス様ご自身もこうおっしゃってます。祭壇に捧げ物をする前に、もし兄弟となんか喧嘩してたら、まず和解してから、それから行きなさい、捧げ物をしなさいっておっしゃってます。神の出る 前に出る前にまず自分の罪を許していただく必要があるわけです。そのためにイエス様が生贄となって十字架で死んでくださったことを信じるということです。それを信じるだけで、正しくないのに正しい義と認められて神の前に大胆に出られるようにされたっていう、この大きな恵みを決して忘れてはいけないと思うんです。私たちはカインのようにスキップしたがるんですよ。キリストの罪の贖いのこととかを曖昧にしてですね、したままでは神との和解はないですね。それは例えばです、具体的に言うと、他者に対して苦い気持ちを持ち続けているのに、まあ神を私は信じてるから教会に行ってるからとか口では言って、あとまあ表面的に奉仕とか行いで自分を正しいとされよう、義と認められようとする行為に現れたり、現代でもすると思います。で、正直私も以前ですね、教会、クリスチャンホームで育ってきたもんですから、教会にずっといたんですけど、全然イエス・キリストの私のために罪をあがなってくれたっていうことがあんまりわからないままに、わからなくてでも神様は信じてるって状態で、教会生活をしていた時がありました。で、その時はやっぱり、苦い思いを持ったままで、神に捧げ物をしようという、ちょっと会員的な状態だったなって本当に思います。それから本当憐れみによってこういうふうに教えられて、イエス・キリストの贖いが自分の罪だったっていうふうに信じるようにできたのにしてもらえたのは本当に憐れみだと思います。ですから私たちはカインのようにスキップしないで、アベルのように神が喜ばれる方法で捧げる、神のやり方に従う、神のやり方に従うというのは御言葉に書いていることを従う、具体的に言うと互いに愛し合おうとしているかとか、他者を許そうとしているかとか、できないですよ、できなかったら助けてくださいって言えばいいし、それすれば必ず神様は助けてくださる。 ですからまず自分の罪をキリストの十字架によって本当に許していただいたことをはっきり本当に毎回、クリアにしてから神様に礼拝を賛美したいなと思います。で最後にですねもう一度10章の35節を読みます。ヘブルの10章の35節、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。ここでもあなた方が神の御心を行ってと書いてありますが、地上でですね私たちはキリストを信じて従おうとすればおのずと神の御心を求めるようになり、そうすると目に見えない約束のもの、天の都とか永遠の命を手に入れられるっていうふうにここには書いてあるんですけれども、でそれを信じることが目に見えないことを信じることを信じてそれが保証を得られるということが書いてあるんですけど、でこのクリスチャン用語でよく使われる神の御心とは何でしょうか。よく皆さん使いますよね。神の御心だったらこうなればいいな、なるでしょうとか、結構乱用してると思うんですけど、神の御心っていうのはちゃんと書いてあるんですよ。イエス様がおっしゃった言葉ではっきりと、ヨハネの6章39節から40節、ヨハネの6章39節から40節お読みします。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえさせることです。事実私の父の御心は、ここに書いてありますね、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。これがザ・神の御言葉だって、イエス様がそうおっしゃってるんです。神の御心はこう見て信じる者が永遠の命を持つことです。地上での生活が何であれ、どんな会社で働こうが、どんな老後を迎えようが、そういうことが一個一個が神の御心っていうふうに用いるよりも、私は逆に神の導きとかガイダンスっていう言葉を使った方がいいと教えられましたけれども、まあいいんですけど御心って使っていただいても、でもイエス様がおっしゃってる神の御心っていうのは最終的に終わりの日に自分とあと自分の周りの人も含めてよみがえって永遠の命を持てば、結果的に持てばそれが神の御心なんですよ。だからそこから逆算して考えて地上の生活での人間関係とか、あと仕事をするにも家庭生活でも、終わりの日にこの人はよみがえる、自分はよみがえるっていういうことを目標にしてっていうか、それを念頭に置くことがやっぱり神の御心を求めていくことにつながっていくと思います。で私自身も本当にわからないんです。もう本当に神の御心は何かっていうのを、それを自分の生活の日常的に落としていくっていうのは本当に目に見えないしわからないですけれども、必ず求めるものには神は示してくださるし、聖霊が示してくださいますし、ぜひ皆さんも今日言ったその日常生活の中でも天の国のこと、天の国を相続すること、神の御心を終わりの日によみがえるっていうことを、みんなが自分のいる周りの人がみんな天国でよみがって天国を相続したいっていうことを目標にしてですね、信仰によっていろんなことで決断をして一歩踏み出したとき、その後は神様が道を開いて、またそれが私たちがこううまく間違ったとしても、神の様のなされたいことに必ず軌道修正されていきますので、それをまたご自分の経験として得ていっていただくと、そのことによって自分がその経験実際することによって目に見えない神様の存在して愛してくださって、ああ聖書で言っている通りなんだっていうことが実体化してリアリティとなっていく、それをぜひ皆さんにももっともっと味わっていただきたいと本当に願います。この世の生活は先行き不透明ですし、悲しいこともありますけれども、私たちは本当に 望んでいることを本当に確証されてますから、天での、永遠の命のことが本当に保証されてますので、それを、思って励まし合い、また慰めを得て、また神様に何でも細かいことをでも聞いてガイダンスを求めて信仰で一歩一歩踏み出していくことをお勧めしたいと思います。本日は以上です。